皆様、いつも聞いていただきましてありがとうございます。私毎度おなじみですけれども、横浜鶴見区出身、前議員私加藤正則がお届けしております。加藤正時事トーク第57回となりました。4月のですね、上旬に、放送される分を、で今日まあ3月17日土曜日ですね、今日収録をさせていただいております。まあ4月もですね、引き続きテーマになりそうなことなんかも含めてね、今日まあ進めていきたいと思います。まあ4月ですからね、出会いと別れの時期で、まあ桜も咲いてね、もう散ってる場所もねあるでしょうけれども、まあ1年の中でもね、私もいろいろ思うところが多い、季節であります。まあ寂しい反面、ウキウキする反面ですね、皆さんもそのようにお過ごしなんでしょうね、きっとね。でまあ引き続き仕事もいろいろ立て込みながら、まあ親の看病、育児、やりながらですね、ちょうど1年後になりました横浜市会議員選挙の準備などもですね、含めて、頑張っております。で今日もいつも通りですね、レギュラーコメンテーターソロミュージシャンのマーシャさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あと友人の三国さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、一緒にですね進めていきたいと思います。でまあちょうど今日現在ですね、まあ日々のニュースというかですね、いろいろありますけれども、まあ簡単に触れたいのが、まず4月にね、ちょうど朝鮮半島で韓国と北朝鮮がまあ首脳会談をやるという流れにまあなってきてますね。大きな流れでしょうけれども、まあ、私としてはただとにかく一点注目している点はですね、ここで、まあ、韓国側がですね、北朝鮮に対していろんな妥協をするかどうか、しちゃうのかどうかっていうところをちょっと注目をしております。あとはまあ北朝鮮が今のところ核を放棄するとかね、そういう考え方は言ってるという話ですので、それがまあ本気なのかどうかとか、あとは具体的にどう進めるのかどうかで、まあ、それに対してですね、アメリカがどう反応するかとかね、そういったところに注目して、4月5月はですね、この辺のニュースを見ていきたいと思いますけれども、まあ、不透明なところはたくさんまだまだありそうですね。見ていきますが、三国さん、なんかこの辺で感じることとかはあれば。
まあ、だから急にまあトランプ大統領が北朝鮮のまあ金正恩とお話しましょうというふうにまあなったことで、
そうですね、
一時期まあ一触即発みたいな状態になった雰囲気は少しまあ落ち着いてきたと。
はい、
しかしまあこれもだから日本の利益、アメリカの利益、北朝鮮の利益、韓国の利益っていうのはそれぞれ利益がありますので、
ですね、
その中で日本が右往左往することなく、どうやって日本がこうちゃんとうまくやれるか、まあ、損をしないようにやるか、それはもう本当に冷静な目を持って対応するということが国民にとっても日本国政府にとっても必要なことだと思います。
そうですね、とにかくまだまだ不透明な点があるので、まあ、とにかく注目しておくということで見ていきたいと思います。不透明なところはまだまだ多々あると思います。あとこの春ですからね、まあ、春闘春闘と言われる季節ですけれども、まあ、今までまあ第57回まで、番組もやらせていただいて、リスナーの方からいろいろとですね、まあ、用語についてもこの言葉は時々聞くけれども、よくよく意味わかんないよねなんていう話も聞こえてきたりするので、そこで一つ、まあ、春闘といえば労使闘争ってありますけどね、労働の労という字に使うという字で、まあ、この使用者っていう言葉がね、本当にもう変な言葉と私は思ってるんですけれども、要は働く側、お給料もらった働く側と経営陣ですね、まあ、資本をお金を出している人とか経営陣の中で立場がね、それぞれ使われる側と使う側みたいな感じでですね、意味合いが違うので、そこでまあ条件闘争というのがね、この春毎年行われておりますけれども、まあ企業側からしてみるとね、昔バブルの時代、何しろ特別利益っていうものをたくさん上げていた時代がありました。本業の儲けっていうのは、まあ、いわゆる営業利益なんですね。本業の儲け、いろんな、まあ、経費をね、人件費とかさっぴいて、出るのが営業利益ですから、でその本業の儲けよりも 在宅などをしてね、結局株に手を出したり不動産に手を出したりゴルフ会員権に手を出したりとか、特別利益っていうのがたくさんあった時代の後にバブルが弾けて、まあ大きな損失を抱えてしまった。だから企業側としてはですね、なるべく会社の運営の利益とか儲けを内側に溜め込んでおきたいという発想、これが内部留保って言われますけれども、その内部留保を溜め込みたいっていうのが企業側の本音で、働く側としてはですね、そんなに溜め込まないで働く側にお給料とかボーナスとかで、基本的にはお給料でね、お給料ベースアップとかそういうので還元してよというバトルになっております。これがまあ労使闘争ということですけれども、まあ経済の大きな3団体として経団連とか、経済同友会とか日本商工会議所とか、そういう大きな団体があって、これはまあ主に経営者層の会社の経営陣の集まりですけれども、まあそこと代々こう与党がですね、つながりが強いということもありまして、どちらかというと大企業に、が有利になるようなね、大企業側の要望を聞き入れるような流れっていうのが過去ありまして、なかなか働く側としてはですね、還元してもらえないという不満もあると。これも労使闘争ですけども、で前回の放送でもお伝えしましたけれども、いずれにしても今売り手市場にはなっているみたいですね。団塊の世代の多くの人たちがとにかく60歳代の後半になってね、もういろんな意味で、会社をですね引退されてますので、まあ、こういったことが労使ということですけれども、三國さん、少しこの辺についてコメントありますか？
だから使用者というのは人を雇う側の方の話ですね。そうですね、英語でいうとこのエンプロイヤーですね、うん、それに対して雇われる方がいわゆる労働者と言われていて、まあ、英語で言ったらエンプロイーということですね、でまあ基本的にはまあ契約っていうのは両方がまあ対等な立場で、例えば一番簡単なのは売りましょう買いましょうという関係が、これがまあ対等な立場で売買契約というのがまあ、進むわけですけれども、はい、雇う側と雇われる側というのは長い歴史でやはり立場が違うということで、特に雇われる側が雇う側に対してこう本来は対等なんだけれども、事実上雇う側の方がもう力関係的には強いと、お前すぐクビにするぞと言われたらもう強いことは言えなくなると、ここで長い歴史で、まあ、雇われる労働者側の方に権利を与えようということで、まあ、いわゆる労働基本権ストライキをやるとか、で労働基準法とかによって一定の最低賃金とか、1日8時間労働とかですね、そういったことをやっていくとか、児童や、妊娠している方の労働時間に制限かけていくとかですね、そういうふうな歴史をまあ作ってきたわけですね。で、まあ、ここいう基本が歴史の世界があってこう今来ているというところがあると、これがまず基本で押さえていただければと思います。力がないからその分、まあ、タッパをはめて労働側に有利にしていると。でよくですね、これがまあ主に雇う側とか、まあ、よく事情を知らない人に対する、まあ煽りみたいなことで使われるところがあるんですけど、労働側にこんなことをやってるってことは労働側が得してるじゃないか、卑怯じゃないかなんていうことを論法を持っていく人間がいたりしますけれども、そうではなくて、これは長い歴史で多くの人が死んだり血を流してきて今こういうふうな事態になっていると。でその根底は今私が話したように、そもそも立場で差があるからそういうふうにしているということは、これはしっかり押さえていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、まあ、これなんかもまあ毎年毎年のことですけれどもね、まあ労働環境とかね、そういったことも需要と供給の視点でもですね見れることですから、またこの辺もね皆さん注目していきましょう。あとはまあこの今日現在のねニュースでやたらとやってるのは言うまでもなく、まあ森友学園関係のことが、森友学園関係とか、その要は財務省の改ざん問題ということで、いろんな観点からもうやたらと取り上げられていますけれども、まあ、これを細かく掘り下げるということは我々はしませんが、その中のまあキーワードとしてですね、まあ、口利きとか圧力とか隠蔽とかですね、まあ、そういう言葉がとにかくやたらと出てきますから、まあ、どういう図式かっていうのをまた改めてですね、少しだけ触れたいなと思います。で私加藤正則も今までの政治を総評してエコひいきな政治、エコひいき政治と でそれじゃダメなんだよということで、やってきましたよね。政治というのは、まあ、老若男女一人一人の、まあ、最大利益を追求するということにならなければいけないわけですけれども、ある特定のごく一部の人たちの だけがいい思いをするような図式、その人たちだけがいい制度、いい予算、予算もらえたりとかですね、それで、ウハウハになるような状況じゃいけないんですけれども、まずそのこれを見るときに、まあ、政治側としてはですね、政治側でよく使われる言葉として口利きとか圧力という言葉がよく使われますよね。で政治家が、まあ、自分を応援してくれてる団体とかですね、自分の出身団体とか自分と特に近しいところからこれ頼ますよとお願いされて、それを口を聞いて、その分じゃあ献金くださいねとか選挙で応援してくださいねというようなことで、口を聞くだけで、まあ要は行政側にですね口を聞いたりするケースで、それですぐに動かない場合には逆に圧力をかけるようなケースですね、人事権とかそういうのを振りかざして、でこういう時に、まあ、口利きとか圧力という言葉はそんな風に使われますよね。まあ無理やりこうやらせるようなケースですよね。で一方で行政側、なんか官僚とかですね、行政側、役人側としては、まあ、自分たちが、まあ、賄賂をもらっちゃってですね、立件されるようなことだって過去日本中でねたびたびあります。まあ、賄賂をもらっちゃって直接ねその業者とかそういうところから賄賂をもらってやる癒着、あとは自己保身ですよね。もしそう変なことになっちゃった場合には自分に火の粉が及ばないように自己保身をするような時、あと自己保身をするためには隠さなきゃなんないから嘘をついて隠すために隠蔽、こういう時にまあ自己保身とか隠蔽という言葉が使われるというのはこういう事例でございます。で、まあ、動機としてはですね、まあ、人事、今は例えば今もの問題はですね、内閣の方に人事が移ったので、まあ、自分の人事、自分が出世したり栄転したりするためにはですね、上にまあごますらなきゃなんないというような感、まあ、発想ですよね。自分の人事がどうなるかを気にして、動いたり、これで実際忖度という言葉になったりですね。でこの政治側と行政側とが一蓮托生で利害が一致したときに、まあ、政治側からはこういうふうに言うことを聞いてくれたらば、出世させてあげるよみたいなですね、それを匂わせるようなケースで、何か悪いことが起こっても、まあ、黙っていたり、まあ、自分を守ってくれるためにね、それを隠し通してくれたりしたらば、また君にいいことがあるよみたいなですね、そんなことが昔からですね、やり取りされてきたようなことは、まあ、想像しやすいんですけれども、そういったことがですね、口利きとか圧力とか隠蔽とかね、そういった言葉が踊るのはそういうふうに使われるということですね。これがまあ一つ の事例ですね。まあそれの象徴が森友学園に関する問題が今出てきたりしておりますけれども、三國さんどうですか、この一連の流れを見てどんな風に感じてますか。
だから口利きというのは、まあ、政治家なんかまあ中心にしてですね、まあ、例えば一定の法律とかルールがあるけれども、それを自分の会社とかですね団体に有利にしてもらいたいということ で、
そうです、ね、
政治家に対して、まあ、そういうことを働きかけして、うん、まあ、一定の力を持っている、政治家がそれを達成すると、その見返りで、まあ、政治献金とかですね、いろいろな、まあ、メリットを、
ね、
出しなさいねということが口利き、うん、で圧力っていうのは、まあ、そういうものを自分の目的を達するために、まあ、そういう、なんて言うんでしょうね、大臣の力を使って、もうそういう無謀なこととか有利なことを圧力かけさせるとかですね、うん、または総理大臣の名前を使うとかですね、あと、まあ、分かりやすい圧力っていうのもありますし、まあ、今回噂されてるような話では、そういうことはないにしても、例えば内閣人事局ということで、今まで官僚が全部、役人の、なんて言うんですかね、を決めたりということをやっておりましたが、
はい、
もう内閣の政治家がですね、かなりそういった高級官僚のですね人事も、扱い出したということでですね、逆にそういうものが役人側も萎縮してですね、
うん、
政治家に対する、まあ、色目使いをしだしたというところが、まあ、 明確な意味の圧力じゃなくて、したんじゃないかというふうに言われているということなんですね。で、隠蔽っていうのはこれ要するに隠すってことですね。まあ、役人とか政治家が自分にとって不利な書類とかですね、証拠とかそういったものをもう隠してしまうと。まあ、隠蔽というとね、なんかよくわかんないですけど、まあ、要は隠蔽って聞いたら隠すというふうに頭で中で訳していただければいいですし、口利きっていうのはルール等をまあ違反に近いようなものをお金やまあ相手に対するメリットによってまあ売買関係で通すということが口利きというふうに訳してもらえばいいですし、圧力というのはその制度に対する決定権限がある人の上の人からそういったものを無理やり曲げさせるために上からプレスかけるという感じで捉えていただければいいんじゃないかと思います。
そうですね。それが、まあ、直接指示をするようなことだってあるでしょうけれども、大体はですね、君分かってるんだよねってもう言わなくてもよく分かるよねみたいな、もう睨みつけるだけで、君分かってるんだよねっていうようなこともきっとあるんだろうなと想像すると、まあよろしくないなと本当に感じますが、マーシャさん、まあ、この今日現在ね、まあ、いろんなニュースが出てますけれども、今マーシャさんがザクッと感じてるようなことって何かありますか？
まあ、隠蔽のやつに関してはちょっと最近よくニュースでも多く取り上げられてるので、まあ、ちょっと気になってはいるんですけど、
はい、
まあ、思うこととしてはなんかまあいろんな人が関わってるので、なんですかね、もう誰のがやったとか誰が知らなかったとかはどうでもいいなって思いながら見てるっていうところですかね。
なるほどなるほど。ね、まあとにかくこれがまあしばらくね、このニュースがその後どうなるかっていうことはきっとなされるでしょうから、まあ、これも注目していきたいなと思います。それでまあちょうど時期がねこの春ですが、まあ、5月3日来月はですね憲法記念日ですので、毎年その時期にはですね憲法について考えるっていうような例えばイベントがね開かれたりしておりますが、この番組でも今まで何度か取り上げてきましたけれども、まあ憲法改正論議っていうのがいよいよまあ本格的に、なってきている今日現在ですね。今まではここまで本格的にはなってなかったんですけれども、この数年来で憲法改正論議がかなり具体的本格的になってきております。それでまあ一番議席数が多いですね、与党自民党さんあたりはですね、いろんな案をですね今検討してこれから出そうかなんていうところがありますけれども、
今の日本国憲法がですね、これがまあこういうのを作りますよっていう、これが実行されますよっていうのが国民に示されたいわゆる公布ということがですね、昭和21年1946年の11月3日、
はい、そうですね。
まあ、これは明治節って言ってですね、これ明治天皇の誕生日と、される日でして、その日に5月来年翌年の5月3日から新しい憲法が発行されますよと、効果を持ちますよということが示された日。
そうですね。
それで1947年、昭和22年の5月3日、まあ、今憲法記念日になってますけれども、この日から実行されたと、うんうん、従いまして昨年のですね5月3日がまさに、実際の憲法が発行した意味で70歳の誕生日を迎えたと。で、今年の誕生日で71歳の誕生日を迎えると、はい、これが今の憲法の状態です。それでこの71歳までの間にいろいろ議論がありながら、この日本国憲法っていうのは一切、一言一句変わらずやってきたということです。
来ましたね、
うん。でまあ、これに対して、まあ、自民党自由民主党は昭和30年1955年に、まあ、できたわけですけれども、その中で、まあ、自主憲法の制定というものを掲げてきたわけですけれども、
はい、
まあ、いろいろな政治動乱とか国内の状況を考えて、またその憲法というのは、これ日本の憲法というのはなかなかこれ変えにくい憲法ですから、衆議院参議院すべての議員の3分の2をクリアして初めて国民に対して憲法を変えましょうということを発議という言葉を使ってますけど、アピールできて、でそれを受けて国民投票で過半数の賛成を得て初めて、変えることができるという、まあ、変えにくい硬い憲法なので、硬いに、性質の性と書いて公正憲法というふうに言われてきました。でこういうことはなかなか今まではできなかったわけですけれども、2016年2年前の参議院選挙で、衆議院だけじゃなくて 今の政権を担当する与党の自民党と公明党が衆議院とともに参議院でも3分の2以上の議席を取ることができたと。これが今回の自民党が憲法改正を進めようと、訴えてきた大きな要因です。それで、まあ、現時点で3月17日ですけど、次の次の日曜日の3月25日に自民党が大会を開いて、そこで憲法改正の、方針を発表するという予定になっておりまして、で大きく4点の部分について憲法を変えなきゃいけないんじゃないかということを示されるというふうに今のところ、マスコミ等では、伝え聞いております、はい、でこれからこの4点を、概略お伝えします、詳細はですねちょっと長くなりますので次回以降の放送になると思いますので、ご了承ください。まず1点目が参議院の地方区というのをですね各都道府県単位にしましょうということを書くと、はい、で2点目が大学を含めてお金がない人でも国民が教育を受けられるように国は、環境整備に努力するということを書くと。でこれはですねで3点目がですね、大規模災害において、その大規模災害が発生して選挙ができない事態の時に、まあ、国会議員の任期が来てしまった時にそれを延長できるような規定を入れると。でないしはもうそれだけに限らないで大規模災害が東京で発生してもう国会が動かないという事態になった時にはもう内閣の、権限で、まあ、本来国会にかけて法律を作んなきゃいけないものでも一定期間、そういったものを、作れるようにしようというふうに憲法に明記しようということを訴えると、はい、で4点目がこれは一番まあ今まで議論になってきたところですけれども憲法9条、いわゆる平和主義の部分ですね、はい、ないしは軍隊を持たないと書いてる部分について今まで議論になってきた自衛隊を明記しようということですね。でこの自衛隊を明記しようということは、まあ、今自民党内でいろいろ案を自民党案をこれ発表しようということを進めている中で大きく7つの案が今出されているようです。でその中でもさらに大くくりで見るとこの憲法9、今憲法9条には第1項と第2項というのがあるわけですけれどもこの2項に手をつけない方法でいってそこにプラスで3項以降に何かつけようというふうにするのかないしはこの2項というところに手をつけてちゃんと自衛隊というものを持つということを明記するかないしは国防軍ないしは自衛軍と言われる軍隊というものを持つというふうに明記しようということがまだ自民党内ではまとまってない状態でございます。まあ、これが次のこの党大会を予定している25日までの間に、まあ、まとまるかどうかということこれまだ現時点では分かっていないんですが結構そのあたりが揉めているというところですね。
はい、ありがとうございます。まあ、ムキニさんからね今ご紹介いただきましたように一応衆議院も参議院でも最大の議席数を持っているのが、まあ、与党自民党ですのでまず自民党の今議論のを、まあ、大きくこの4点で、案が出ているということをですねご紹介いただきました。で、まあ、各党ですねそれぞれ当然ながらね意見を持つでしょうし自民党の案に対して、いいとか悪いとかっていう意見あとはまあ自分たちそれぞれの意見ですね、まあ、政治家一人一人の意見というのはどこまであるかはねちょっと分かんないですけれどもそういうのがこれから展開されますがいずれにしても憲法改正論議というのが本当に具体的になってきた今で3分の2、3分の2でその後国民投票過半数ということが現実的に可能性が出てきた今ですね私たちはやっぱりこれはもう本当にもうチェックをですね厳しい目でチェックをしていかなければいけないんだろうなと思います。いずれにしても憲法を基本にいろんな法律が作られたりその結果予算にも影響を与えたりしますから憲法に変なことが書かれていたりするとそれにとって私たち一人一人にとって不利益になる法律が作られるとかですね不利益になるように解釈されるなんていうことがありえますからね非常に注意深く厳しい目でやっぱりチェックすべきですね与党の案だろうが野党の案だろうがですねそれは思います。で私個人的にはですね、まあ、いずれにしても憲法を議論云々するんであれば他のね 案件がいろいろもう終わって、本当にもう国会で別にもうなんか議論することも ないよねぐらいのそんなことにはならないんでしょうけどね、もう国会で議論することも特にないよねって、じゃあ憲法のことやろうかぐらいでいいんだろうなと思いますね。要は大急ぎで別にやる必要はないものというふうに思っております。いろんなことが命関係とか生活関係のものがね、もう完璧に整備された後、空いてる時間でやるというぐらいの感覚で私は今までは思っております。で、まあ、もしですね変えるということになればね、まあ、いつまでも一緒じゃなくたっていいわけですからね、よく内容が良くなれば変えるということは全然構わないと思ってますけれども、基本的には私たちの権利がしっかり守られているようなことが、まあ、担保ですからね、基本的人権もそうですけども、権利がしっかり守られるような内容じゃなければダメだし、あとは為政者側ですよね、政治でも行政でも権力のある側の権力者のがやんなきゃなんない義務みたいなものも入れなきゃなんないというふうな思いはずっと持っておりました。権力者側がね、自分たちの義務みたいなことをきっと入れないでしょうからね、そういうふうには簡単にはならないんでしょうけども、基本的には最低限の私たちのものが担保されるとしたらば、権力者側が本当に変に暴走できないように、暴走させないようにするため、あとは権利者側がもう怠慢をしないためのもう、ね、税金で暮らしている人たちですから、まあ、そういった側の義務と私たちの権利、これがしっかりと書き込まれるように、今後、ね、議論が進んできたらば、一言一句どの漢字が使われるかとか、助詞助動詞接続詞どこに句読点が振られるかまでですね、細かくここはもうチェックしなければ、その後にその憲法に基づいて、変な法律がね作られちゃったりするとえらいことですからね、ここはもうしっかりと注目していきたいなと思います。まあ、次回三國さんからですね、今この案の一つとしてこう出されている4点について、まあ、少し、次回ですね語り合っていきたいと思いますけれども、マーシャさんどうですか、この憲法などについて今議論が進んでいますけれども、
最近あれですよね、街頭とかでも結構憲法のことで街頭演説してる方もいるんですけど、
そうですね、改正反対の人たちとかね、はいはい、そういうかなり運動激しくやってますね、
うん、まあそうですね、特に変える必要はないんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、私もね本当そうなんですよね、さっき申し上げた通り、目の前に憲法にこの言葉が書かれているからとんでもないことになっているんだなんていう事実があればね、大急ぎで変えなきゃなんて、その言葉を修正しなきゃなんて話になるんでしょうけども、別にそういうわけじゃないから、優先順位が私の中では別に後でいいじゃないかと、もっと優先順位先のものがたくさんありすぎるんじゃないのと、だからそれは到底終わるわけがないんだから、まあ簡単に憲法改正なんていうのはできないんじゃないかっていうのが私のまあイメージでございます。でどうですか、まあ、あとねもう時間も少しですけども、マーシャさんのね、近況というか最後にちょっとお聞きしたいなと思いますけれども、
近況
あとね少しだけありますけども、
そうですね、近況、
お引っ越しされてどうですか、
はい、引っ越しされて家が広くなりまして子供の遊ぶスペースが大きく取れるようになったので子供が満足してますね、走り回ってます
いいですね、
はい、
猫ちゃんのご機嫌はどうですか。
猫はですねちょっと逆に家族と触れ合うスペースがなくなって猫部屋を作ってるんですけど、俺とか家族と触れ合えなくなって結構寂しがってる感じですね、猫の方は
ね、今日また収録スタジオをね新しいところでさせていただいておりますけれども、とてもね広くて気持ちのいい、ところでまた心機一転ね、マーシャもこれから音楽活動とか家族サービスとかね、いろいろあるでしょうけれども、まあ、お互いね、まあ、パパ友として頑張っていきましょう、はい、うちの娘もまあ3歳、今年もうすぐ4歳になりますけどね、だんだん生意気盛りになってきますけれども、しっかりとしたまあ、子育てがですね引き継ぎできるように頑張っていきたいと思います。じゃあ今日もですねマーシャさん三國さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回ですねこの憲法関係のことなんかを掘り下げていきます。ありがとうございました。またお聞きください。